猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第158回始まります。はい、今週も、私一人の収録になりそうですというか多分なります。はい、相変わらずちょっと猫好きさんお仕事忙しそうでなかなかちょっとお時間が取れないということで、前編後編とも私の一人喋りで、ご了承くださいということで、早速本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
島根県から発車してるんだよ。ニッツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
修羅王丸の小倉寺は皆からのお便り頼みで成り立っている。パーソナリティは福岡県は北九州市の名城と名高い小倉城にいるかいないかわからない。非公認忍者筑前忍び発見集の元締め、北九州は無勢なのに筑前の忍び結社の元締め修羅王丸があることないことないことないことをギーギーギーギー喋って、それにアシスタントの亀の妖怪湊殿が辛辣なツッコミとディレクターの藤本殿が冷めた笑いで彩るよくわからないラジオ修羅王丸の小倉城。みんな世の話を聞いてくれ。
元締め、なんでそんなにギリギリが言えないんですか。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。今週の本編はゲリラ豪雨と渇水の話ということで話をしてみたいと思います。実はこのゲリラ豪雨のと渇水の話というかゲリラ豪雨の話は先週157回でしようと思っていたんですね。で、一応ゲリラ豪雨ということでの話ということで、で、録音まではしたんですけれど、ちょっとあまりにも内容がないというかですね、短すぎて、これ本編としても使えないなぁ、ということで、急遽、157回先週は、まあ、性格診断の話ということで、収録し直して、実は配信をしました。で、まあ、ちょっと今週仕切り直しということで、ゲリラ豪雨と渇水の話、まあ、ちょっと渇水を絡めてですね、少し話をしていきたいかなと思います。で、まあ、最初にゲリラ豪雨ですよ。東海地方以西ですね、西部の方、日本列島の西の方はもうすでに梅雨明けしているんですけれども、中央関東地方、中部から東ですね。関東地方は、から北にかけてはまだ梅雨明けは、宣言は正式には出ていないという状態なんですが、ちょっとね、まあ、まだ、今週はゲリラ豪雨というほどひどい雨の降り方はしなかったんですけど、先週はもう本当に、土砂降りを通り越して、豪雨と、まさにゲリラ豪雨という雨の降り方をしたすごいひどい降り方をしたんですけれども、その割に首都圏は渇水というかですね、水が足りないということで、取水制限がかかるんじゃないかというニュースが昨日あたり、まあ流れていましたということですね。で、私の住んでる神奈川県とか、まあ、横浜のあたりはまだそこまでひどくはなくてですね、特に何か取水制限というかですね、断水になったりとか、 水道の水圧が下がったりっていうようなことはないんですけれども、このままの状況が続くと、特に首都圏は、東京、千葉、埼玉というあたりに関しては、取水制限から来る、かなりの、ね、水道の制限がかかるんじゃないかっていうようなニュースが、昨日、おとといあたりぐらいから流れてますね。で、幸い神奈川はですね、その首都圏、東京、千葉、埼玉ってあたりとは、水源が違うので、そこまでひどくはないんですよ。東京、千葉、埼玉のあたりっていうのは、いわゆる利根川水系が水源というかですね、利根川にかかるダムが主な、水源になってるわけですけれども、神奈川は、相模川水系っていう、ちょっと水源が違うので、割と、そこまで、今の状況でもひどくはないんですが、利根川の八木沢ダムがもう今 30%、貯水率が 30% 切ってるということで、ここは実は一番大きなダムらしいんですね。首都圏の中では。で、他のダムは割と、結構、貯水率下がってるらしいんですけれども、一番水量の多い八木沢ダムが、ほとんど水がもうない 30% ぐらいの貯水率ということで、かなり厳しい状況らしいです。このまま行くと本当に、何らかの取水制限がかかるんじゃないかというふうなニュースが流れていました。で、首都圏というか、都内の方とか、千葉、埼玉あたりは、本当にゲリラ豪雨で、これだけ雨が降ってるんだからなんで下水なのっていうぐらいにゲリラ豪雨なわけなんですけれども、実際その水源となる群馬県の方の利根川のもう上流の方ですよね。その八木沢ダムのあたりっていうのはもうほとんど限定的にしかやっぱ雨が降ってなくて、で、非常に危機的な状況ということで、なんか非常に不思議な感じはするんですけれども、ゲリラ豪雨と渇水という真逆な現象がですね、この都内、首都圏では同居しているという不思議な状態が続いているわけですね。で、そもそものそのゲリラ豪雨っていうことで、先週話をしようと思ったきっかけっていうのは、やっぱり、自分の小さい頃というかですね、子供の頃っていうのは、もうここまでひどいゲリラ豪雨ってなかったんですよね。梅雨時だとしても。確かに雨は降るし、土砂降りもあったんですけれども、本当に、熱帯のスコールのような感じの降り方ってしなかったんですよね。夕立だって本当に、確かに土砂降りもあるし夕立もあったんですけれども、今のゲリラ豪雨のように、もう本当に熱帯のスコールのような降り方ってしてなかったんですよね。もっと穏やかな言い方をしてたような気がするんですよ。私の小さい頃は。なので、もう本当ここ数年、10年以内ぐらい、なんですけれども、本当に豪雨、その局地的な豪雨ですよね。で、まさに熱帯のスコールと同じような降り方をして、ザーッと降ってすぐに上がると。いうのの繰り返しっていう感じで、本当に狭い地域で集中的に降るという降り方をしてますよね。で、 日本って基本的には温帯だと、その、学校で習ってたじゃないですか。地理とかね、そういう教科で習ってたんですけれども、もう、完全に今のそのゲリラ豪雨なんかの降り方を見ると、もう亜熱帯、熱帯っていうか、まあ亜熱帯の、亜熱帯気候になったんじゃないかっていうぐらい、激しい豪雨、ゲリラ豪雨が降る、まあスコールのような豪雨が降るということで、もうこれも本当に温暖化が原因なのかどうかっていうのはちょっとはっきりはしないんですけれども、最近の気候の変動はね、まあ、凄まじいというかですね、まあ、その、寒暖差の激しさもそうですし、それから雨の降り方もそうですし、非常に不安定な気候だなというのが実感しているところです。皆さん、どうなんでしょうね。もう、昔からこういう風なゲリラ豪雨ってやっぱりあったんですかね。台風でね、その前線が刺激されて豪雨になるっていうケースはあったりとかはするんですけど、本当に局地的に夕立がもっと激しくなったような豪雨が降ってすぐ上がるというようなことはなかったんじゃないかなと思うわけですね。なので、まあ、これからまだまだ台風の季節、梅雨が上がって、まあ夏になって、で、秋にかけてはまあ台風の季節ということになるわけですけれども、まあ災害レベルのね、土砂崩れだとか、それから浸水、冠水、道路の冠水だとか、本当に災害レベルの雨の降り方をするんじゃないかと。いうようなところが非常にまあ心配するところではあるわけですよ。で、大体なんか毎年川が氾濫すると、まあそれ様子を見に行って流されて亡くなっちゃったりとかっていう事故、痛ましい事故がたくさんあるんですけれども、必ずと言っていいほどあるんですけども、本当に危ないので、もう昔の方もその穏やかな降り方じゃない降り方ですよね。なので、絶対にそういう危険なところには近づかないということを気をつけていただきたいなと思いますね。それから例えば、家の近くに崖があるとか、通り道に崖があるときにはそこを避けて通るとか、もう非常にその辺、災害というかですね、まあそういうことに注意していかないと、本当に命の危険を感じるような気候ですので、まあ、十分に注意していただきたいなと思いますよ。全く昔の常識が通用しないじゃないですか、最近の。まあ、地震もそうですけれども、ゲリラ豪雨、まあ、豪雨にしてもそうだし、だから熱中症ってあれだけ、なんか騒がれてるのも、本当にここ10年以内ぐらいの感じがするんですよね。こんなに昔って熱中症って多かったかなと。まあそれは熱中症というよりは、日射病っていうのは確かにあったんですけれども、熱中症っていうのはあんまり昔はなかったようなやっぱり気がするんですよ。そうするとやっぱ気温自体が、昔に比べて上がってるのかなと。夏場の気温ですよね。これが、上がっているのかなというふうに感じてしまいますよね。なので、まあ、ちょっと、昔の常識が通用しなくなってきているといったところを、本当に、自分自身含めてね、肝に銘じて、注意していきたいなというふうに思ってます。で、あと、渇水に関しても、本当にこれは今、取水制限がそろそろかかるんじゃないかって言ってますけれども、一度取水制限かかってしまうと、本当に不便なことになってしまうので、 できるだけ今からもう、節水に心がけて、まあ、無駄な水は使わないようにというようなこと。まあ、必要最低限はね、どうしても使っていかなきゃいけないんですけれども、水道出しっぱなしで、とか、まあ、そういう細かいところでできるだけ節水していって、で、なんとかこの夏乗り切れればな、というふうに思ってます。いやー、なんかね、もう本当に昔の常識が通用しなくなったな、というふうに痛感していて、この辺ってどうなんでしょうね。いや、そうでもないよ。昔からこうだったんだよっていうふうに、おっしゃる方もいるかもしれないんですけど、ちょっとなんかね、実感としてあまり、昔の常識が通じなくなったなというふうに思ってるのは私だけなんでしょうかね。うん。まあ、ぜひその辺ね、もし、ご意見とありましたら、お聞かせいただければ幸いかなと思います。まあ、何にしても、まあ、災害には注意してね、土砂崩れだとか、そういう危ないところには近づかないというようなことと、あとまあ、できるだけその防災というかですね、備えあれば憂いなしというわけではないんですが、いろいろその防災用品を揃えたりとか、っていうようなところも、まあ自分自身含めてね、やっていければな、というふうに思っています。はい。ということで、今週は、ゲリラ豪雨と渇水の話でした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。